はい、7月17日金曜日の23時を回りまして、浮雲モダンミュージックラジオの時間です。浮雲モダンことフローティングクラウドボーカルのゆうきです。よろしくお願いします。こんばんは。ラジオタイトルが違うということでね、全然僕は気づかなかったんですけれども、ラジーとかドルフィンとか導入されてるネットラジオヘビーユーザーの方だったら、お気づきだったかもしれないですけれども、僕は設定の方でね変えるの忘れてたので、全然水曜日リンバスをやった時のままでした。すいませんでした。はい、先週の放送から今週にかけて、まあ1週間当然時間があったわけなんですけれども、先週の放送の翌日がドラゴンクエスト9の発売日でして、かかっとね朝から買いに行ったんですよ。お仕事だったんですけど、電車で通勤だったもんですから土曜日は、最寄りのね山科駅の方に行ったらですね、ツタヤがあるんですけど、駅前のツタヤがドラクエのために7時から開けててですね、かわいそうに、本当に、まあ、本当にかわいそうだなとちょっと思ったんですけど、スクエニさんのポスターがねもう7時から販売開始とかって書いてたらしいんで、それのせいかどうか知りませんけど7時からで、結構大きな伝えなんですよ。元々のスペースプラスなんかここ1年ぐらいかな、1年前ぐらいに他のテナント、なんか英会話教室かなんかのテナントも全部ぶち抜いてですね、撤退したところをぶち抜いてで大きくなったんですけど、そのレンタルのスペースはまだ開店してなくて、朝僕が行ったの9時前だったと思うんですけど、そこは開店してなくて、でゲームコーナー、あと CD の、まあ、物販コーナーですよね、物販コーナーだけが、7時から開いてて、でそこで買えたということで、まあ、今から思うとセブンイレブンで買っておけば、セブンイレブンは今あれらしいですね、くじを700円で1枚のくじを引けるらしいですね。でドラクエ9を買うと、ドラクエ9の値段だったら、まあ、7枚くじが引けるから、で聞いたところによると今回当たりの数も多いらしくて、まあ7枚引いたら 2,3 枚は確実に当たり出るんじゃないかという話だったんで、まあセブンイレブンの店員さんもご苦労さんな話なんですけれども、でもまあそこで買っとけばよかったなと。値段なんかはね、どこで買っても200円程度の差しかないと思うんですけど、まあかかっと買ってきまして、で今回はキャラクターメイキングもねできて、主人公固定じゃないっていうのはいつ以来ですかね、3以来ですかね、固定のなんか顔とか、まあ顔は固定って言ったら固定かな、なんつうんだろう、セブンとかエイトとかにしても、まあ割と個性のある容姿ですからね。まあ僕の中ではもう3ぐらいまで遡らないと、こう無個性の主人公っていうのは出てこないんですけどね。うん。で、なんか、任天堂 Wii のキャラクターを作るみたいに、髪型、目の色、目の形とか、肌の色とか、いろいろ選べて、まあ8種類からしか選べないんで、大した組み合わせは、できないですし、8種類の中でもそれ絶対選ばねえだろうっていう選択肢もありますから、本当にこの組み合わせやるやついんのっていうのもありますから、まあ実質ねそこまで選択肢が広いわけではないんですけれども、まあまあそれでも、それなりにいろいろねチョイスして自分らしさをアピールみたいなね、ちょっとスイーツ的なこと言ってみたりとかしつつね、キャラクターを作りまして、でまだ今のところはレベル12で転職なんかはまだできない。システムとしてはどうでしょう、転職があるのは3以来ですかね、もっと前ありましたっけ、あ、あったか、セブンが転職あったか、セブン以来の転職システムですかね。8は多分転職なかったと思うんで、僕8途中で挫折しましたけど、唯一ですね、ドラクエで唯一挫折したのが8ですね、6はやらなかったんで、ので、まあまあまだ全然序盤も序盤っていう感じで、 あの巷で噂のガングロ妖精のサンディちゃんね、全くドラクエの作風に合ってないとか、この雰囲気台無しみたいなことで酷評されて、アマゾンなんかでもねソース感を食らってるそうですけど、で僕らの大好きなネトゲ実況者の方でもですね、ドラクエのちゃんとスレッドが立ってるんですよ。で途中まではね普通にドラゴンクエスト8パート2パート3パート4みたいな普通のタイトルだったんですけど、現行のスレッドがですね、ガングロ妖精が超ウケるのにお前らは FF かっていうスレッドタイトルになっちゃいまして、でレスをしてる人たちもこう断るごとに超ウケるっていうのを使ってるっていうね、なんかよくわかんないスレッドになってしまったんですけどね、ドラクエスレは寝術のドラクエスレは、まあ、ちょっと面白いですけど、まあガングロ妖精まだ僕がプレイした感じではそこまでうざくないんで、まあこれからうざくなるのかななんて楽しみにしつつも、まあいろいろ酷評もありますが、単純に気楽にできるんじゃないかなとは思いますね。難易度がすごい緩いんで、適当に歩いて適当に敵と戦ってみたいな感じで、遊んでます。はい、今のところね特にストレスなく、遊んでますんで、久々にね FF 以外のゲームをやってみようって感じですね。タッチペンで Nintendo DS なんで、タッチペンでもうちょっとなんとかなればなーっていう気はしましたけどね。ファイナルファンタジー3が Nintendo DS で出た時は僕本当に最初から最後までタッチペンだけでクリアしたんですよ。部分的に使いましたけど、っていうのはタッチペンだけだとケアルを全体にかけられなかったんですよね、多分。やり方あるのかもしれないですけど、それだけはなんだっけ、十字キーで全体にかけるようにやったりしたんですけど、でももう極力全体にかけなくてもいいような戦い方をして、もう本当にタッチペンだけでやりましたし、あとその前のシミュレーション RPG のファイナルファンタジー12でね、12レバナントウィングっていうやつも、まあシミュレーション RPG みたいな感じだったんですけど、これもタッチペンのみでできたんで、せっかくの DS なんでね、もうちょっとタッチペンでだけでなんとかできればよかったのになーっていう気がしないでもないですね。うん、移動なんかはね全然タッチペンでもストレスなく移動できるんですけど、なんかね物を調べたりするとか、あと戦闘とかがねすごいタッチペンだとやりづらくて、もうちょっとねなんとかっていう感じですけれど、まあ楽しんでおります。はい、というまあドラクエのお話は置いといて、本日は、Do it yourself、DIY というね、昔は日曜大工っていう言葉が適切だったと思うんですけれども、まあとりあえず自分でなんとかやってみようという、僕がここ数週間の間にですね、いろんなものが壊れまくったり、いろんなものを修理したりだとかしてたんで、ちょっとある程度一段落したんで、まとめてご報告なんかもしていきつつ、ちょっと皆さんに実は聞きたいこともいろいろあるんで、ちょっと聞いていこうかななんて思います。ではリスナーの皆さんご紹介していきましょう。2番さん、かかった配置志村タイトルタイトルっていうことなんですが、一応タイトルをちゃんと書き直して、再接続してみました。いかがでしょうか。ちゃんとなってますね。はい、浮雲だミュージックラジオ105回目の放送になります。Do it と言わせる PC& 楽器ということでお送りしております。よろしくお願いします。3番リキリキさん、かなり眠くてソロまったり遊びながら拝聴、直したいものやっぱり人生、あークラノド人生みたいな、人生な、人生はまあ別にいいですね。今からちょっとやり直すの面倒ですね。うん、今の知能を持ってやり直すんだったらいいですけどね、めんどくさいですね、ちょっと。うん。自由に、例えば二十歳とか、10代の頃に自由に戻ったり、行き来できるんだったら、それはそれでいいですけど、やり直しはめんどくさいですね。うん。あ、そうか、でも直したいものですから、あれですよね。 そっか、今までの歩んできた人生のこことここを修復しようっていう、そういうあれか、やり直しじゃないのか。あー、そういうのはどうなんでしょうね。でもなんかあそこを直した結果、なんか実は他のところがすげえ不具合が出て大変なことになっちゃったみたいな、こうドラえもん的展開になるんじゃないですか、それね。難しいところです。4番ニロさん、ビアガーデン帰り、拝聴、飲んだ飲んだ、羨ましいな。ビアガーデンで僕全然行ったことないんですけど、あ、でも、2年前かな。2年前にちょっと家族と行きましたね、一回ね。で、実は僕以外の家族はすごくビールが好きで、ただ僕はもう、家を出てから十何年経って、その、家族とお酒を飲むっていうシチュエーションがすごく違和感があるんですよね。だからなんかそう、あと常にね車で帰らなきゃいけないっていうのがあったりして、あの他のみんなが飲んでるのに僕だけ飲んでないとかっていうシチュエーションも多かったんで、なんかすごいそれは新鮮だったとともに、なんだろう、不思議な気分でしたね。2年前家族とビアガーデンぐらいで、本当に全然ビアガーデンは行かないんですけど、楽しそうですよね。なんかね、僕ビアガーデンってすごい間違った認識があって、あのバドワイザーの服着たお姉さんとかがこうビール次に回ってるみたいな、そういう、そんなんじゃないですよね、ビアガーデンってね。そんなんじゃないかな。はい、そんなビアガーデン行きたいですね。はい。5番リキリキさん、ドラクエ9はアマゾンの評価が全く悪く、今日発売のファミ通ではオール10点なんだ。へえ。一体どれが本当の評価ですか。そこをゆうきさんにズームイン。てか、ゆうきさんなら初音ミクを買いじゃなくて、あ、初音ミクって僕全然それ知らないんですけど、なんか出たみたいですね。何で出たんですかね。ちなみに PSP とかだったらもう完全に、あの、本体を持ってないので、アウトです。はい。なんとか、プロジェクトディーバー、なんかそんなやつじゃないですか。仲良しのスーツ野郎さんとかが、買ったみたいですけど、まああんまりやってないみたいなこと言ってましたけどね。はい。ドラクエ、そうですね。まあオール10点はないなぁとは思いましたね。っていうのはゲームとしてね、あまりにも簡単すぎる気がする。うん。本当に作戦とか、僕今の構成が主人公、戦士、僧侶、魔法使いなんですけど、戦士の作戦がバッチリ頑張れ、僧侶の作戦がバッチリ頑張れ、で、魔法使いがガンガン行こうぜ。で、やってるんですけど、なんかね、ボスとかと戦ってても、本当に、ガンガン行こうぜの、まあ、魔法使いは当然マジックパワー、MP が減るんですけど、僧侶なんか全然ホイミせずに勝てちゃう。もちろん主人公もホイミ使えるんですけど、全く使わずに、ひたすら戦う連打で勝てちゃうんですよね。そのバランスって、まあ、どうなんだろうなっていうのは一つ手応えがないというかね、そういうのはありましたけどね。まあ後々どうなるのか知らないですけどね、後々で非常に難しくなるのかななんていうのはありますが、あ、すいません、音声が不安定だった。はい、なんですけどね、うん、まだ転職とかそういう次元でもないので、ちょっと評価っていうまだレベルではないですね。はい。6番ニルさん、ドラクエ9絶対選ばないだろう的な顔ありますねって、下段の右あたりに。そうなんですよ。だって常ににっこりマークみたいなやつとかね、あるんですけど、あんな顔で常に歩き回ってんのおかしいだろうとか、なんか、ミスターポポみたいな目とか、それは主人公には選ばねえんじゃねえのっていう、ね、やつとかあるんですよね。はい。まあやっぱり無難なね、ちょっとかっこいい系の顔を選んじゃいますよね。かっこいい系、かわいい系。まあ男と女と両方選べるんで、選んじゃいますね。はい。私は妖精はまあいいと思います。まあ、まあなんだ。 そうなんですよ。本当にね、ガングロ、まあ今時ガングロって言わないと思いますけど、でもなんつうんだろうね、エッグって知ってます？雑誌。エッグって今ねえのかな？エッグっていうね、雑誌が昔あってね、あれに載ってたような子たち、ああいう顔の人たちですね。はい。まあ、どっかの、アマゾンかな、これもアマゾンかなんかで、コアクマアゲハっていう表現もありましたけどね、コアクマアゲハっていう、これも雑誌かな、あるんですよ。あの、キャバクラ嬢とかから雑誌モデルになった人たちとかがね、あの、構成されてるような雑誌で、あんな形容もしてありますけどね、本当にまあ今までのドラクエにはなかった雰囲気のね、子が常に横に喋ってて、こう、助言じゃないですけどね、いろいろペラペラ喋ってくるっていう、そういうやつなんです。はい。そして、7番さん、まだドラクエ9は様子見ですが、ユーザーの望んでない方向へと進化するのは我々のスクエニさんではよくあること。ああ、そうですね。まあ、なんだろう。あんまりね、僕、ドラクエに過度な期待をしてないというか、スクエニに過度な期待をしてないって言うとおかしいですけど、ドラクエって本当に、面白かったのって4とか5までで、6はやらなかったし、7は本当に惰性でクリアしちゃったし、うん。1回しかやらなかったですしね。8は途中で挫折してますから、なんで9買っちゃったのっていうぐらい、そこまで遊んでないんですよね。でも、なんでしょうね。やっぱり対策っていうのもあって、みんな買うじゃないですか。みんな買うと、やっぱり、こう他の人たちとね、ワイワイどこまで行った、ここまで行った、ああだこうだっつって、喋れるのが、いいのかななんて。それが一つの、ゲームなのかなとも思いますけどね。うん。単純にゲームを、Nintendo DS のドラクエ9をプレイするだけじゃなくて、それを通じてこう人を、他の人とね、コミュニケーションを取ったりできるっていう、まあ、そういう意味では割とオンリーワンのゲームなんじゃないですか。なかなかね、僕らの年代だと、ポケモンをやらないんですよね。ポケモン世代じゃないから、やっぱり30ぐらいの人ってもうポケモンが出た頃とかは、あんまり、ゲームをやらなかったりとか、僕はちょうどね、大学生ぐらいの時でね、ポケモン出たの。本当にやらなかったんですよね。ゲームボーイ持ってましたけど。で、やっぱ同年代でもね、あんまりやってる人がいなくて、ちょっとね、僕の下ぐらいになると、みんなポケモンっていう世代みたいな。だから、まあ、売れてる本数とかで言うと、ポケモンとかはもうものすごいみたいなんですけど、なんかポケモンは僕は、その周りの人とそこまで話題を共有できないなっていう印象でね、ドラクエはその点ではすごい話題を共有できていいかなと思います。はい。まあまあ、すでにもうクリアして売っちゃったっていう人もいるんですけど、友達の中には。はい。すでにクリアしたっていう報告を、ミクシーとかでした人が二人いますしね。はい。まあ、僕と同レベルぐらいの人も、ちらほらやっぱいるんでね、その人たちとちょっとキャッキャとやりたいなと思います。8番、ヒゲさん、それはビアガーデンじゃないところで 見れるぜバドが。あのね昔行きました、京都で。もう10年ぐらい前ですけど、バドガのいる店、やっぱいいですね、ああいうのはね。はい、拝聴ということでよろしくお願いします。ありがとうございます。いやー、バドがわいい。そして9番リキリキさん、許してください、初音ミクは PSP なんだね。そうですよね。はい、PSP は持ってないですし、本当に買う予定もありません。欲しいなと思うソフトはだいたい PSP で出るんですけど、その欲しいなの次元が、お金を出してまで欲しいなっていう次元じゃなかったりするんですよね。今 PSP で前から、あ、そうそう、 PSP が出た当初に欲しかったのが英雄伝説3白きマンションだね。僕パソコンで PC98 の頃にすごい頑張ってやったゲームなんですけど、あれのリメイクということで、あれがやりたくて PSP ごと買おうかなと思いましたけど、まあでもそこまでお金を出してまで、それだったら Windows 版で買った方がいいんじゃねっていう気もしたんで、買わずにスルーして、 その後、あ、僕はまあモンハンをやってないんで、モンハンは完全にスルーして、マクロスエースフロンティアっていうマクロスのね、去年流行りましたよね、マクロスフロンティア。あれのなんかシューティングゲームかなんかわかんないですけど、あんなのが出たのがちょっと欲しいなぁと思いましたけど、まあ買うほどでもなくて、この間もね、なんか、あ、これもまだ PS な、PSP なんだって思って、あ、ファイナルファンタジータクティクスの、なんか、新作みたいなやつかな。あんなのとかね。割とみんな PSP で出るもんですから。はい。あと PSP で昔のプレイステーションのゲームができるみたいなんで、それはちょっといいなと思いますけどね。うん。どうしても昔のゲームが、プレイステーションのをやりたくなったら PSP 買うかもしれません。はい。ということで、本日のね、その、Do It Yourself 的な話題なんですけれども、最近パソコンの調子が悪くて、あ、パソコンの話題の前に楽器の話題をしましょう。ギターがですね、まあ弦高調整、弦高調整ってあれですか、弦の高さっていうのがどうしてもネックが曲がったりだとか、して、変わってくるんですね。あと、ビスの具合だとか。で、変わってくるんで、それがもう、ずれまくってて。で、僕はちょっと、自分でメンテナンスをするほど、ギターの知識がないもんですから、楽器屋さんに持って行きましてね。で、ちょっと、セットアップをお願いしますと。軽音とかを見てた人は、そういうシーンも出てたんでね、ご存知かとは思うんですけれども、セットアップをお願いしまして。で、そしたら、一本ね、ナットがもう、バカになってて、ダメだからって、ナットの交換をしたんですよ。で、そのナットの取り寄せ等々で時間がかかりまして、結局、丸々2週間以上、楽器屋さんに預ける羽目になりまして、それを一昨日取りに行ってきました。非常に、鳴りが良くなった気がするですよ。はい。まあ、弦も一緒に変えたんでね、当然、弦変えたら。音の鳴りが良くなるんで、やっぱりいいですね。うん。なんかね、楽器屋さんに取りに行ったついでに楽器とかもやっぱり見たりするんですけど、欲しくなるんですけどね、楽器を見ると。でもまあぐっと我慢して、今の、ギターがね、もうヴィンテージ、完全にヴィンテージなギターで、僕より年上のギターですから、なんとか大事にしてやりたいなと思うんですけど、もうね、表面の塗装なんかも剥げてるところとか、絶対なんかで、ぶつけただろうっていう剥げ方してるところもありますんで、ちょっとそれを隠すためにピックガードってわかります？ピックが当たっても大丈夫なガード。まあ、当然名前のごとくなんですけど、ちょうどね、ギターの、まあ、下側の方ぐらいにね、まあ、表面の、要するに、右半分かな、とかに、こう、ガチャって、はめ込むものがあるんですけど、それをつけようかな、なんて、思ってて。で、これやっぱりね、ネジで止めなきゃいけないんで、ギターにもう穴を開けなきゃいけないわけですよ。今は、もうピックガード一回もまだつけたことがないので、これ珍しいんですけどね、ピックガードってもともと、あ、そうか、でもカスタムはついてねえのかな。ピックガードをね、つけるために穴を開けなきゃいけないんですけど、これをどうやって開けようか今試案をしてまして、やっぱりドリルみたいなのもないですし、こう切りかなんかでこう、バスッとぶっ刺して、で、そこにネジぶっ込むか、これでも一回間違えると、すごい穴ぼこギターになっちゃうから、ね、なんか、綺麗に思い通りのところに穴を開ける方法はないもんかなと、昨日、ね、ずっと僕ギターを見ながら試案をしてたんですけど、いまいちね、その第一歩、穴を開ける第一歩がね、踏み込めなくて、今、一応ピックガードは買ったんですけど、まだね、その穴を開けるには至ってないですね。うん。です。はい。大工的なことは、ちょっと下手くそなんで、こんな DIY とか書いときながら、ですけど、実際こう気を切ったりだとかね、そういうのはそこまで得意ではないので、穴を開けたりとかドリルねじ込んだりとかね、そういうのが得意じゃないんで、今ちょっと ギターに穴を開けるの非常にすごい抵抗感があってね、じゃあピックガードつけようと思うなよって感じなんですけど、今非常に迷ってます。はい、ただまあピックガードがついたフォルムが好きなんでね、なんとかつけたいなと思ってます。はい、そしてパソコンの方なんですけれども、いつのラジオだったかな、いつのラジオだったかで超やばいっていう話をしてたんです。あ、そうですね、先週のラジオか、先週で PC がピンチ、グラボもピンチっていう話をしてたんですけれども、結局のところですね、前のじゃない FF をしてたパソコンが調子悪いっていう話をしてたと思うんですけれども、あっちのパソコンはですね、グラボのそのドライバーをですね、全部一回クリーンインストールっていうのは、なんつうんだろう。もうね、なんか、あの、細かいところまで削除してくれるソフトをちょっと持ってきて、そのドライバーを。で、それで一回消して、で、再度ドライバーを入れ直して、で、パッチも当てたら、動くようになりました。ファイナルファンタジーも。普通に。エラーが出なくなりましたんで、まあ、なんだかんだで、その FF つなげない、プレイオンラインつなげないっていう件は、グラボの再インストールという、グラボの再インストール、ドライバーの再インストールで、なんとかなりました。ドライバーのね、そのバージョンアップとかっていうのはいろいろ試みてたんですけど、全部消して1から入れ直すっていうのをやってなかったんで、それをやったら、なんか、あっさりと、直っちゃいました。はい。ただですね、プレイオンラインがもう一つ問題が発生しまして、アカウントハックをね、食らってしまったという。まさか、まあ、まさか自分は食らうまいと、そこまで思ってたわけではないですけど、まさか食らうまいなんてほど、傲慢でもなかったんですけど、まあ、食らってもおかしくないだろうなとは思ってたんですけど、いざ食らうとやっぱり、焦りますね。しかも、そのアカウントハックを食らったっていうのが発覚したのが水曜日の日で、ちょっと待てと、もう3時間4時間後にはリンバスに行かなきゃいけないんだというのにもかかわらず、パスワードを何回入力しても受け付けてくれなくてね。まあまあ、流れから言うとですね、その先週グラボとかがピンチって言ってて、あのタイミングでですね、一回僕ノートインターネットセキュリティを入れてたんですけど、それを全部削除したんですね。で、ちょっとウイルス検出、まあ今使ってるノートン先生が2004年版で古いんで、まあ古いっつってもね、いろいろ更新してくれるからそこまで問題はないんでしょうけど、でもまあ一応ウイルス検出なんかで評価の高いカスペルスキーを入れようと思って、で、一回ノートのインターネットセキュリティをカットしてカスペルスキーを入れたんです。で、先週もちょっとお話しした通り、カスペルスキーがですね、どうしても Google Chrome、 僕が使ってるメインブラウザのですね、 Google Chrome を弾くみたいで、行くときと行かないときがあるんですよ。不思議なもんで、何を弾いてるのか僕にはちょっとよく分かんなかったんですけど、どうしてもね、ブラウザを見るときにカスペルスキーを起動させてると調子が悪いから、そういうときだけね、切ってたんですよね、カスペルスキーを。もうそれ、セキュリティソフト入れてる意味ねえじゃんっていう感じなんですけど、でもどうしても我慢できなかったんで、まあ後で、また、アバスとか、なんか入れようと思ってたんですよね。早くやりゃいいのにですよ。早くやりゃいいのに、こう思うだけでやらずにですね、カスペルスキーを切ったままで、いろいろ動作してたら、踏んじゃいましてね。怪しいサイトを踏んでしまってですね。はい。これも多分間違いなくネトゲ実況板から踏んだんですけど、ネトゲ実況板のね、多分、ケツアルカトルサーバースレーで踏んだと思うんですけどね。捕まされまして。で、全然気づかずにやってて、本当にね、おとといの夕方の5時ぐらいにはログインできたんですよね。で、 その時点ではログインできて、で、おとといがまあお休みだったんで、まあドライバーを入れたりだとか、いろいろパソコンをいじっててですね、で、ログインができるのを、確認して、で、なんだっけ。で、セキュリティソフトをね、その後に入れ直してたんですよ。んで、時系列で言うとですね、5時にまずログインできました。で、5時半にセキュリティソフトを、入れ直しました。で、この時点で、入れ直しの時点でね、まず、全スキャンをされるんですよ。ノートンインターネットセキュリティの2004年度版で、インストールする前にウイルスがないか確認しますということで、2004年度版がまずウイルスの全スキャンを始めるんですよ。ただ、2004年度版なんで、2004年度までのウイルスのこう定義で、全スキャンを開始するわけですね。で、僕が、なんだっけ、ログインできないっていうのを気づいたのが夜の7時なんです。5時半に全スキャンをして、夜の7時に、ログインできないと気づいて、で、全スキャンとか全部、ノートンがね、このインストールが終わって、全スキャンも終わって、インストールが終わって、で、さらに全スキャンをしたら、いわゆるパス抜きのウイルスが検出されたっていう。わかります。その、ノートンは2004年度版でまず全スキャンをして、そっからインストールされるんですね、ノートンが。で、ノートンはインストールされてから今度ウイルスの定義を現在の形に更新するわけですよ。その時点で見つかったんですよ、ウイルスが。2004年度版は見つけてくれなかったんですけど、パス抜きのウイルスがね、最新のセキュリティでは見つかって、で、時すでに時間切れということで、パスが抜かれてしまいまして、ログインできなくなった。まあ、幸いにも、僕は、セキュリティトークン、ファイナルファンタジー11のね、セキュリティトークンを購入してて、それを使ってたもんですから、不思議なもんでね、パスワードは改ざんされるんですけど、だからといって、ログインは、その人たちはできないんですよね。結局、ログインするときに、セキュリティトークンの入力を求められて、結局その時点で、向こうはログインできないわけですから、実被害はなんらなくて、誰得っていう、そういう状態になっちゃったんですよね。で、まあ、昨日、スクエニさんのサポートデスク電話して、パスワードを変更してもらって、昨日の夜には無事ログインできましたみたいな。そんな感じだったんですよ。まあ、まあ参りましたけどね。はい。あんなタイミングでっていう感じだったんでね。参りましたけど。まあなんとか、治りました。はい。で、今のところですね、そのデルの方のパソコンの不具合としましては、やっぱりね、マイコンピューターとかの表示されるまでが遅い。これは容量の問題かもしれないけども、明らかにここ 1,2 週間で重くなってる気がするのと、何かソフトを立ち上げようとした時に、クリックしてから砂時計マークが出るまでが、随分遅い気がする。っていう、その辺の不安定さ。プラス、ノートインターネットセキュリティを2004年度版を入れ直しました。で、本来であれば、ノートインターネットセキュリティが、パソコン起動時に起動されて、右下のタスクバーに表示されるはずなんですけど、これが表示されません。し、起動時に、パソコン起動時にセキュリティを起動させるっていう項目にチェックを入れてるにもかかわらず、起動しません。ので、明らかにまあなんかおかしいのかなと、やっぱり。ウイルススキャンだとか、まあいろいろなことはもう散々試してるんですけど、何ももう見つかりませんので、どのみちこのパソコンは、後でクリーンインストールかなと いう感じですね。はい。ただまあコミケのね、作業があるので、コミケが終わるまでは、こっちのパソコンではファイナルファンタジーログインせずに、ちょっと不安定なところは我慢しつつ、曲が作り終わったらね、曲が全部終われば、クリーンインストールしようかなと思ってます。ちょっとね、クリーンインストールする前にもう、曲をある程度作り始めてしまったもんで、しかも、音色とかも、作ってしまったもんですから、もうね、そこまで作っちゃうと、いざデータが消えると、もう同じものを二度と作れないっていう、やっぱフィーリングで作ってるところと偶然によって作られるものっていうのがすごく大きくて、曲は違いますよ。メロディーとかそういうものは、ずっと記憶されてるもんですけど、作った音色っていうのはもう本当に偶然の産物だったりするんで、まあそれがベストなものではないんでしょうけれども、それでもやっぱり現状では、それがいいっていう風に思ってね、今曲を作り始めてるんで、これが消えてしまうと非常にまだ作業に支障が出るので、しばらく夏コミまでは、こちらのデルのパソコンはね、騙し騙し使っていこうかなと思ってます。はい。では一旦、お手紙。10番ギョルゴさん、こんばんよ、こんばんよ。遅れて拝聴、ハリーポッター見てました。そう、今日はハリーポッターを、やってるんですけど、僕は実は一作も見たことなくて、で、一話たりとも読んだことがない。はい、一作も見たことがなくて、一冊たりとも読んだことがないんですよ、ハリーポッター。はい、一つ思うのは、主人公をやってる、俳優さんが随分大きくなったな、と思って見てるぐらいですね。はい。また家族の話になりますけど、家族は本当にハリーポッター好きで、家には原作本全部ありますし、DVD も全部あるんですけど、僕は本当に全然読んだことないです。いずれ見る日も来るのかなと思いつつですけど、はい。それよりもエヴァンゲリオンが見に行きたいです。11番ヒーさん、遅ればせながら、今から拝聴ありがとうございます。バージョンアップで最高勲章を即ゲットするためにカンパニーしながら聞かせてもらいます。セキュリティートーク万歳、本当だよ。本当にセキュリティートーク万歳でした、今回はね。勝ててよかった、セキュリティートークです。まあ、言ったら、スクエアエニックスさんに電話する手間だけなんですね、アカウントハックされて困るのは。もちろんセキュリティ対策ちゃんとしろよっていう話は、その通りなんですけれども、本当にちょっとハックされても、翌日電話すれば元に戻るので、術被害なしで、非常にいいなと。まあ、ハックも怖くないよっていうね、ハックされないのが一番なんですけどね、うん、感じです。はい。僕もカンパニーをね、今なんだっけな、2級翼章かな ?2 級先行翼章かなんか、そんなんで。まあ、それなりに高いランクなんですけど、もう維持するのが精一杯でね。週に1回ぐらいのペースでしかカンパニーをやらなくて、それでかろうじて維持してる、現在のランクを維持してる状況ですね。はい。残り10日切ると結構焦って維持しようと頑張るんですけどね。はい、なかなかです。21日かな、バージョンアップだそうです。12番、坊さん、今帰宅、拝聴ありがとうございます。今、ベース引っ張り出してメンテ中だったり、お金がないんでネックの反り直しやポット交換まで自分でやってます。あ、それでも自分でできるのがやっぱ一番ですよね。今日の、ラジオの趣旨的には自分でなんとかやろうっていう趣旨ですから、それは素晴らしい。ピックカードついてないレスポールって珍しくないですか？一決めしてたら霧で下穴開けるだけですよ。そうなんですよ。一決めをするのがね、それ怖いんですよ。本当にここで大丈夫なのかなっていう感じで。レスポールって基本的にはピックカードがついてるやつで、ピックカードがないのは、あれは、誰だっけな、誰かがね、ピックガードをつけずに、スラッシュかな、スラッシュか誰かがね、ピックガードを外したレスポールを引いてて、で、それで結構ね、ピックガードなしのレスポールが流行り出したりもしたんですよね。僕のレスポールは、1971年のカスタムなんで、どうもね、もともとついてた形跡はないですね。どこにも穴が開いてないんで。 もともとなんかついてなかったっぽいです。珍しいですね。はい、何かしらついてたのかな。え、もともとの純正のピックガードだと穴開いてないのかな。そんなことないよね。わかんないですけど、もしかしたらもともとは穴開けずについてるもんなのかもしれないですね。それだったら外した形跡はある。あのピックガードがついてたであろう部分が明らかに塗装が剥げてるから、もしかしたらそれかもしれないです。はい、13番リキリキさん、赤ハクの究極防衛策はやっぱり FF インストールした PC でネットを見ない。そう、 FF11 専用機っていうのを作れっていう話ですよね。せっかく PC2 台あるんだから分けないと。てかセキュリティートークン全く意味ないのね。ああ、まあ全く意味ないっていうこともないですけどね。その結局ログインはされないんで被害がないっていうね、うん、っていう点ではまあいいんじゃないかなと思います。はい、でもね、パソコン専用機には、パソコンじゃないわ、 FF 専用機2台あっても FF 専用機にはやっぱならないですねなかなかね。とにかく2台普段つけないですからね。出るしか普段つけてなくて、あのこういうねラジオするときぐらいしか昔のパソコンはつけてないんですよ。はい、ので、まあ3台とかになればですけどね、どうでしょうね。はい、14番さん、病気も事故も実際会うとまさか自分がとは思ってしまうものなんですよ。そういう意味ではある意味これも勉強。そうですね、本当に、まあ、赤ハックを食らったことはなくても、赤ハックを食らったっていう人の対応を代わりにしたこととかは何度もあるんで、そういう意味では、まあ、あまり焦らなかったですけどね。あのどこまでが可能でどこまでが不可能かっていうのもある程度聞きましたんで、もう翌日電話するしかねえなっていう、まあ諦めの境地ですよね、まあ結構ね、問い合わせてあげようかっていうのを言ってくれた方もいて、それはそれでありがたかったんですけど、でも結局最終的に自分でやんなきゃいけないみたいなんで、いいよって明日電話するんでっていう感じでね、でした。まあ、病気とかはね、やっぱり怖いですけどね。もちろん人間ドックも行きたいなとは思ってます。はい。まあ、一番ひどいのは肩こりなんですけど、でも絶対これマウス肩こりなんですよね。マウスの使いすぎだと思います。15番、ニルさん、セキュリティトークのおかげで赤ハック免れたんですね。そう、アカウントは、パスワードはハックされたけど、まあ、アカウントは大丈夫でしたみたいな感じですかね。はい。買っててよかった。セキュリティトーク。16番リキリキさん。おろ、そうすると、結局業者さんが赤ハックによってできたのは、水曜のリンバス実況を妨害しただけっていうね。まあ厳密に言うと僕は、リンバスに参加はしてなかったけど、ラジオは普通にやってましたんで、あまり妨害にもならなかったっていう感じですね。一応セキュリティトークンがあると、キャラはインできないのね、ということで。はい、そうなんです。結局、パスワード。じゃあ、どうやってパスワード変えるんだっていう、すごい単純な疑問も僕にはあるんですけど、不思議ですよね。基本僕らがパスワードを変えようと思ったら、一回ログインしないと変えられないんで、難しいもんです。まぁ、今回ね、困ったのは、福縁さんに連絡をしたときに、本人確認のために、登録してある住所、電話番号を言わなきゃいけないんですけど、僕が登録してた住所、電話番号が、千葉に住んでた時の住所で、もう5年も前の話で、覚えてないんですよ、当然。電話番号なんか特に。で、どっかに確認できるものがありませんかって言われたんですけど、あるわけもないんですよ、そんなものが。もう、千葉の家から、ここに直接引っ越してきた。今住んでるところに直接引っ越してきたわけじゃなくて、千葉時代から数えて3回ほど引っ越ししてますんで、もう確実に残ってなくてね、そこで相当押し問答をする羽目になったんですけど、探してくださいっていう福江さんと、いや、ないって言ってるでしょっていう、僕とのですね、押し問答をやる羽目になったんですけどね、その辺もね、まあ、言ってしまえば、住所の登録とか、登録情報をまめに更新してなかった僕の責任でもありますんで、もしね、そう、引っ越し伴って、いろいろご自身の情報を変えてないという方、いらっしゃれば、変えとくべきです。はい。17番、大将、 大浴場からただいま。あ、最近なんか大浴場好きだそうですね。ハニカミ王子の全英オープンで寝不足です。そうです、今日2日目、石川遼選手2日目で、今2アンダーかなんかで僕が見た時点では回っててね、タイガーウッズより上ですからね。同じ組で回ってるんですけど、タイガーウッズが、1オーバーかなんかでね、すごいですよね。高校生ですよ、17歳の高校生です。すごいですね。はい、全英オープンに出るきっかけになったあれはなんだっけ、水のクラシックかなんかの決勝ラウンドは実は僕テレビで見てたんですけど、本当になんだろう、スターっていうのは本当に持ってるもんが違うなっていうのをまざまざと見せつけられたラウンドでしたね。はい、チップインイーグルを決めたところなんだね。はい、見てない人にはこれさっぱりわかんない話なんで、石川遼選手大好きです。はい、みんなもゴルフ面白いですよ、やったことないけどね。18番坊さん、トークに入れといてよかったですね、せっかく卒業できるチャンスだったのに。本当です、 FF11 ね、卒業のチャンスを逃してしまいました。クリーンインスコするとき、ウイルス対策ソフトの最新データを押していくの忘れて、クリーンデートする数分前に4つウイルスが送り込まれてて焦った。そんなのは怖いな、怖いですね。いやー、ちょっとウイルスって意外と来るもんですね。僕も、まあ、いろんなところからガンガンダウンロードしたりとかね、なんかいろんなところ見たりしてるんでね、本当にトロイが検出されましたとか、稀じゃないですかね。ザラとまでは言わないですけど、よくある話なんでね。怖いです。まあ、このパソコンも、夏が過ぎれば、一回、綺麗な体に仕上げなきゃいけないなと思ってます。はい。そして、出る PC の方は、まあ、とりあえず現状維持でしょうがねえなっていうところなんですけれども、旧パソコン、Pentium 4です。Pentium 4のパソコン、5年前に作成した Pentium 4のパソコンがですね、最近調子が悪いなと思ってたわけでもないんですけど、ファイナルファンタジーをやってたら、突然、真っ暗になりました。プッチーンってね、プッチーンって切れました。気分がね、僕ちょうどその時ファイナルファンタジーをログインしようって思ってたところだったんですよ。で、気分はもうログインする気分だったんで、その画面が真っ暗になった時に何も疑問に思わなかったんですよね。あ、ログインどうしたと思って、でも2秒後にあれおかしいぞって、俺ログアウトした覚えないぞっていうね、感じで、でうんともすんとも言わなくて、パソコンのランプはついたままなんですよ。でもディスプレイは何も映ってなくて、で操作は何も受け付けなくて、でディスプレイのランプもついたままで、で一応 FF にログインしているであろう人に連絡を取って、今ログインしてるって聞いたら、いやもう落ちたよって言われちゃったんで、あ、じゃあやっぱりもうパソコン全部これ機能シャットアウトしてんじゃねえのっていう感じでね。で、まあ一応ちょっといろいろ調べてみようかなと思って、まあ定番の僕温度検知のエベレストっていうのを使ってるんですけど、エベレストなんかを起動させながら、パソコン使ってたらなんかね、グラボの温度がね84度とかになってて、グラボ周辺っていうところなんですけど、その辺の温度がすごい温度になってて、平常時ね、先月計測してた時では50度台だったんです。55度ぐらいかなぐらいだったんですけど、ファイナルファンタジーを起動させてなくても70度とかまで行くんですよ。で、FF 起動させたらもう84度です。これが原因じゃねえと思って、で蓋を開けて起動させながらね、パソコン起動させながら蓋を開けたら、グラボの回転がね、ファンの回転がすんごいゆっくりで、もう羽が見えるぐらいゆっくりの回転しかしてなくて、ね、これはいかんということで、グラボをですね、まあ、変えようと、まあ、もしくはそれに代わるファンをなんとかしようと思って、で僕グラボの システムっていうのがよくわかんないんですけど、あれってファンがついてるところでガバッて外せるんですかね。で別のファンをつけたりとかするんですかね。それがちょっとよくわかんなくて、で自分で外してみようかなとこうネジをいろいろ外してみたんですけど、なんかいまいちねそのファンのところが基板から外れる気がしなくて諦めちゃったんですよね。でお店の方行ってちょっとパーツ屋さん行って相談をしてみて、まあ京都に住んでるんで本当はね日本橋とかそういうまあなんだろう大阪の秋葉原みたいなところまで行っていろいろ見れればよかったんですけど、まあギターを取りに行かなきゃいけない関係で京都市内に住ませちゃってね。で京都市内のパーツ屋さんに行って、店員さんにグラボがこんななんですけど、これなんかつけて良くなりそうなパーツありますかねっつったら、グラボ見てみないとわかんないですねっつって、すごい一周されてしまってですねいやグラボの種類も聞かずに答えられちゃったと思ってこれじゃしょうがねえなって、まあそれだけいっぱい種類があるっていうことなんですけど、そうけどね、だから言われても結局物見てみないとわかんねえよっていうことなんでしょうけど、あっさりとその店員さんからはサジを投げられてしまったんで、じゃあもう買うかと思って、ソフマップさんがたまたまこの間15日に行ったんですけど、ソフマップさんがたまたま15日は中古で2つパーツを買うと 10% オフっていうのをやってて、でそれでですね、まあもう一つ欲しいパーツもあったんで、あれですよ、ドライブが欲しかったんで DVD-R RW、 今書き込みができないドライブだったんで、もともとがデルの方がね、それを書き込みできるドライブを2000円で買って中古なんですけど、でグラボも買って、またグラボがなくてね、昔の5年前のパソコンなんで、お察しの方はね、いらっしゃるでしょうけど、接続が AGP っていう接続タイプで、現行のそのタイプと全然違うんですよね。だからもう種類が置いてなくて、特に新品なんかはね皆無に近いですね。一応あることあるんですけど、で結局ね7000円ぐらいの中古で7000円ぐらいのね、レイディオンの HD4650 っていうタイプを買いまして、多分まあ、7000円とかで買った割には多分前使ってたレイディオンの 9800XT より全然いいグラボだとは思うんで、これはもう快適に今動いてます。ただね、温度の検知がなんか できてない、できない、できにくい。これちょっと僕なんでかよくわかんないんですけど、一応エベレストとかで見るとグラボがそのグラボがついてるっていうのは認識してくれてるみたいなんですけど、でもね GPU っていう項目がないんですよね。そのなんだろう、全体を見る項目では GPU これがついてますよっていうのは表示されてくれてるんですけど、本来ね GPU っていう項目もあるはずなんですけど、あとセンサーのところとかでもGPU 温度出るはずなんですけど、それが全く GPU っていう項目がなくなってるんで、であとねどのソフトを入れてもダメですね。全然認識してくれてないですね。これなんか設定しなきゃいけないんですかね。デバイスとかを更新するだけじゃダメなんですかね。ちょっとわかる人頼む。まあ一応は会長に使えてるんで言っちゃいいんですけど、はい、ちょっとその辺の不安はあるんでね。実際じゃあ GPU 周りの温度は今下がってんのって言われても、いや分かんないっていう感じですからね。はい、まあ、昨日は FF 繋いでても全然平気だったんで、多分大丈夫かなと思うんですけどね。はい、ちょっとその辺分かる方いらっしゃったら、これラジオの書き込みでも結構ですし、あと個人的にでも結構ですし、僕に情報ください。はい、では、お手紙行っていきましょう。 もうすぐ時間ですんでね。19番さん、住所変更は簡単にできるので、引っ越しの時などカード会社に連絡するようにかかってやっておくべき。やる手間と後からかかる手間を考えたら絶対すぐやった方が楽なんですけど、やらないで済むなら後回しにしてしまうのはしょっちゅうですけどね。そうなんですね。僕もそういうタイプです。うん。この間電気が止まったっていう話もしてて引き落としとかにしとけば絶対そんなことはないんですけどね、やりゃ楽なんですけどね、ついついめんどくさくてね、やらなくて電気止まっちゃったりするんですよね。はい。結局ね、その本人確認をするためにまず名前とかそういうのでは全然ダメで、でね、次に今度クレジットカードの種類とか下4桁とかなんかそういうのも聞かれて、でそれでもなんかダメで、最終的に決め手になったのは何だったんだろうな。あ、違うな、でもクレカの番号とかが決め手になったのかな。なんかね、プロバイダーとかを言ってくださいとか、あとプロバイダーを言ってください、でメールアドレスを言ってください、登録した日を言ってください、まあそのプレイオンラインに登録した日ですよね、覚えてねえよっていう話なんですけど、言ってくださいとか、そんなんを延々とやって、結局多分決め手になったのはなんかね、名前の漢字を全部言ってくださいとか、まあ、僕の名前って登録してあるやつとか多分戸籍上はすごい難しい字を使うんで、よくある名前なんですけど、でも登録してある字が多分難しいんで、なんかそういうのを言ったりとかしてね、なんかそんなのが決め手になったのかどうかわかんないですけど、一応本人確認取れましたんでって延々と、まあ、途中確認に時間がかかりますっていうのを含めて延々1時間ぐらいかかったんですけどね。まあ、なんとか最初から住所変更しとけばこんなこともなかったんでしょうけど、はい、みんなもやっとくべき。20番でギリギリさん、ここはやっぱり新しい PC を FF14 に向けて超最新式の PC をね、そうなんですよね、次作るときは15万20万ぐらいかけて、まあでも5年前に作ったときも20万ぐらいかけて作ってるんですけど、やっぱりまたねそのぐらいかけて、で Core i7 とかでとか考えてたら、なんか秋か来年ぐらいにはまた新しい CPU 出るらしいですね。もう本当に追っかけても追っかけても最新型っていうのは手に入らないので、うん、まあその時々に合ったお手軽なお手頃なものでなんとか FF14 ができればいいなと思ってます。21番大将、やっぱりグラボのファンじゃん。そうなんですよ、グラボのファンの取り返したことありますよ。ファンだけおかしくなることってありますね。ああそうなんですね。なんか僕もちょっと、聞いてみたら、なんだっけな、ファンはやっぱりもう劣化していくんで、まあグリス塗ったりとかでごまかすこともできるけど、まあ5年使ってたらしょうがねえんじゃねえっていう話もありましたね。はい。なんでまあ諦めても新しいのにしちゃいました。レディオンの 9800XT 欲しい人いたら言ってください。ファンもありませんけどね。はい。22番さん、エベレスト有料化になったんだっけ？あ、そうです、そうです。アップデートとかしないと最新カードとかの対応は無理じゃねっていうことですね。うん。一応はね、それに伴い、最近のバージョンをダウンロードしてみたんですけど、まあでもトライアル版なんで、やっぱり体験版なんでね、その辺もしかしたら対応してくれてないのかなという気はしますね。うん、かもしれないです。ただね、あの手のソフトどうなんですか、有料金払って金払って入れるもんですかね。僕ちょっとその辺が判断がつかないんで、消しやすいもんでもないと思うんでどうなんだろうなって。あると便利だけど、ぶっちゃけ体験版だけである程度僕の欲求は満たしてくれてる感もあるんでね、難しいところですよね。でもまあ診断ソフトみたいなとかね、あんなのは一個 ちゃんとしたの入れといてもいいのかもしれないですけどね。23番坊さん、ラデ使いじゃないんで分かりません、なんとなく貼ってみるというのを貼っていただいてます。
まさ抜かれた
とか、やはり ATI と NVIDIA の信頼度は違いすぎたよっていう、やつでね、このグラボのスレですね。どっちがいいんですかね、結局。なんか、オンラインゲームによってはその相性の良し悪しはあるらしいですけどね。ラグナロクオンラインなんかはレディオンは全然ダメだみたいな話もありましたんで、まあ僕もその旧パソコンがレディオンで、でデルの方はあの GForce が入ってるんで、まあどっちでもいい見れりゃ何でもいいよっていう気はしますけど、まあ僕はあの名前の響きがレイディオンが好きなんで、次買うとしたら多分レイディオンです。はい。24番さん、はっきりした証拠をなしに本人だと承認してしまうと、今度はそれを悪用されてしまいかねませんものね。そうなんですよね。だからまあ本人確認っていうのは本当にすごい慎重にしなきゃいけないんでしょうけどね。ビデオカードの温度センサーはそもそもついていないものも存在するようです。あ、そうなんだ。なるほど。今回温度のことで入れ替えたんで、新しいのの温度はすごく知りたいんですよね、やっぱりね。何のために変えたんだよっていう。これで80度超とかになってたらもうプギャーですからね。はい。まあ最新のやつはなんかちょっと噂に聞きましたけど、最新のグラボぐらいになると全然100度とかでも大丈夫みたいなのを噂で聞きましたけどね。てかでも、グラボが100度で耐えられても、周辺のやつが、それの温度でダメになっちゃうんじゃねえのと一瞬思ったんですけど。はい。調べたいです。25番、大将、せっかくだからグラボ欲しいけど、AGP 対応のマザーがないと意味ないし、あー、そっかそっか、マザーがもうすでに、ないか。そうですよね。そうです。あんなのって変換できないんですかね。無理か。ね。はい。ということです。はい。まあまあ現状ですね、とりあえず先週に比べたらどっちのパソコンも非常に快適に動くようになりましたんで、まあこのまま夏を乗り切って、できればね、僕は Windows 7なんかも入れてみたいななんて思うんですけど、はい。まあ、僕程度の知識であんまり OS を入れ替えたりとかっていうのはちょっと怖いなとは思います。はい。大将とかね、ちょっと一回僕ん家に来て、こう全部セットアップしてくれねえかななんて、言ってみたりして、よろしくお願いします。はい。ということで、本日はですね、Do It Yourself、PC& ギター、いろいろリペアをしてみようということで、1時間お送りしてきました。来週もまた金曜日23時からラジオやっていきますので、来週もまたよろしくお願いします。ファイナルファンタジー11ユーザーの方は、セキュリティートークンを導入しましょう。それでは本日はこれにて、失礼いたします。おやすみなさい。ありがとうございました。